祈ります。慈しみ深い私たち一人一人の天の父なる神様、一年のちょうど折り返しの7月の最初の日曜日に、この翼の教会にそれぞれが身を寄せて、そして天を仰ぎ、私たち一人一人のためにイエス様が十字架で命を捨てて罪を許し、天の門を開き、地上の旅路を主と共に歩むようにと、お互いにへり下り、砕かれし、悔いし、魂となって、互いに許し合いながら成長するようにと、この教会に新たな未来に向かって一歩を刻ませてくださることも、またお一人一人の一歩一歩も感謝申し上げますけれども、試練が続いたり、辛いこと、病があったりしている方もおられますので、まことの慰め主であるあなたが、人知を超えた豊かな平安や喜びや力づけをもって、恐れるなと、深く豊かにお一人一人に触れてくださることをお願いします。どうぞ今週、本当に素晴らしい月の始まりとなって、すべての困難が祝福に次々変えられていきますようにお願いします。今たくさんの人が、毎週100名以上の方が教会に出入りしているようですけれども、どうぞ一人一人を慈しんでくださって、ここが教会なのか、何かイエス様の香りがすると、どうぞよく伝わりますようにお願いします。ハンナとペイトン、これから来られるベックの方や、教会で持たれる子どもキャンプ、それから新たにスタートしている教会塾のトポス、そしてゴスペルも、富士山の裾野を広げるように宣教の使命を帯びた教会として、ただ自分たちだけでいればいいのではなくて、神様が伝える使命を与えてくださったと厳かに、そして祈り心を持って携わっていけますようにお願いします。今日も体調の優れない方、岩尾姉妹や、またその他治療中の方々、佐々木兄弟や北姉妹や小さい命の秋くんも、その他の兄弟姉妹方々を祝福してくださるように、強めてくださるようにお願いします。エリムの建設も1ヶ月半ほど伸びそうだということですが、10月半ばになるでしょうか。しかしそれも良かったとなるように祝福してください。今日は牧師のリーダーシップの権限以上の短いお祈りの時もありますので、この教会の未来を大いに祝福してくださるように、それから一人一人の祈り心をあなたが引き上げて、どうぞ導いてくださるようにお願いします。尽きせぬお祈りと感謝をイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。少し前に沖縄に行きまして、ちょっとがっかりしたんです。というのは、天気予報もともと雨のようだったんですが、やっぱり雨で、そしてこっちは晴れてる時っぽかったんですが、ちょっと交換してもらえないかな神様と思ったんですが、行ってる間ずっと雨で、ある時は土砂降りでですね、で戻ってきたらこっちがちょっと晴れてたりしてですね、まあ人生は思い通りにいかないものだなと思いながら、1週間逆だったらよかったかなと思ったりもしたんですね。またこちらに戻ってきて、吉戸先生と高速道路乗っていたら、隣をものすごいスピードで、ちょっと大きめの車がビャーンとですね、もうジェット機じゃあるまいしと思ったら、その後ろから少し遅いスピードでまた大きい車がビャーンと、それは警察の覆面パトカーっていうものだったらしいんですが、で私話して、いやかわいそうになって、あれはもうかなり免許停止のスピードじゃないかなと思ったんですが、
そしたら急にスッとスピードを遅くしてですね、最初の逃げてる車だと思います、黒い車でした。で次の私たち降りるとこと一緒に降りていったんです。でその後ピーポーピーポーってマリーノつけた追いかけていったから、絶対これは絶対絶命じゃないかなと思ったら、そのままスッと行っちゃってですね、そしてあれれって何かスピード違反で捕まえることできなかったのかなと思って、何かあっけに取られたような、だから何話したいんですかって、何言ったことないんですそんな雨にたたられたり高速道路でびっくりするような、そうじゃ捕まんないことあるんだって、多分スピード測定間に合わなかったのかなと思ったりしたんですが、まあ冷や汗かいているんじゃないかなと思ったりしたんでした。さあ今日は神の名はってちょっと固い題をつけましたけれども、皆さん出エジプト記のモーセが覚えていますか？羊飼いをしながら義理のお父さんの羊を山のふもとまで行ったら、燃えても燃えてもいつまでも燃えない芝を見たら、神様が現れて、あなたがエジプトから人々を苦しんでいる人々を導き出すのだと言われて、その次の箇所なんです。だってモーセはもう王家に属する王子でもないから、権限もないんです、権力者じゃないんです、お金もないんです、力もないんです。それどころか口下手だったと、この間お話をしました、またいずれ話しますけれども、何にもなくなってどうやってそんなことするんですか、ぜひにもあなた様のお名前を教えてほしいと言っている箇所なんです。いいんですかそれでって、いいんですそれでって、私たちが自分の力により頼んだり、何か自分が 何事でもできるかのように思っているときは、かえって神様はちょっと困ったもんだなって、聖書にあるように砕かれて、そして悔し魂になってゼロベースになったときに、私の名を教えるよと、私にだけ頼って1から100までやればいいんだからねって、ああそれならエジプト脱出の使命なんか私にはないけども、時代が違う、この時代にこの国でこの1週間1ヶ月を送る私にも関係あるな、私が信頼すべきお方のお名前は、名は体を表すんです。名前って子供にデタラメにつけませんからね。ヤコブというかなり人間臭い人物は、人を蹴散らして押しのけて傷つけて、それを生きがいにしているような、しかし粉々に砕かれてからは名前が変わったのを覚えてますか？イスラエルって今国の名前になっちゃいましたが、イスラエルって名前呼んだら、かつてのヤコブともうほとんど同一人物じゃないんです。イスラエルって言ったらもう神様に現れて取り扱われて、全く新しく主と共に、だからといって失敗しないわけじゃないですよ、罪がなくなったわけじゃないですよ、だけど以前のヤコブとはまるで違う名前なんですよ。なので神の名はって、これは本当に大切なんです。さあ次を出していただいて、今日おおむねこんな筋書きでお話をします。誰があなたを今週、まあ、ある人は職場に、ある人はちょっとなんだか最近やりにくいなっていう地域に、自分の家に、親戚関係の中に、どなたが使わすんですかって、これ肝心要の最初の一丁目一番地ですよ。分かんなくなったらここに戻ればいいんです。あ、神様が私に命を賜って、私が選んだ時代じゃないけど境遇じゃないけど、神様に私使わされるんだって、この確認ですよ。モーセは是非にも、だってもう王子でもないし、権力者じゃないし、軍隊もないし、どうやってエジプトの軍隊から出エジプトするんですかって、誰が私を任命するんですかって、これがなかったら一時も立てませんと。じゃあ誰がって教えましょうと、結論を言うと、ただお一人の神なんです。先週正志先生のお話で、昔ギリシャの中心のアテネ、ギリシャ文明の中心だったところは、まあ、あらゆる神々があってて、じゃあ人々に、神が私を使わしたんだってモーセが言ったら、どの神だって。だからエジプトに行くと蛇も神様ですよ。大英博物館に行ったらエジプトの神々の展示場があるんですが、何でもかんでも神様です。まあ、日本も似てるなって、まあ、どこでもそうだなとも言えるんですが、どの神だって、そういう神じゃない。ただお一人の 神なんですって。まあ後でその神の名前についてややこしいことを少しだけお話ししますけれども、主の名を乱れに語ってはいけないということから、ユダヤ人は神様の発音が果たして語らなくなってどういうふうに発音してたのかってちょっと謎の部分もあって、昔の明治時代に日本語に訳した聖書はエホバって訳したんですが、いろんな研究していくとどうもエホバの可能性は低いなってなって、ヤーウェってするかんだけどこれも確証できないからアドナイじゃないかという人もいるので、私たちが持っている聖書はいやエイヤーって適当に訳さないで、まあ誠実に分かんないことは分かんないで、だから私たち持っている聖書の神とか主と訳されている言葉は主に2つの言葉使われているんですが、しかしそのままカタカナにしなかったんです。しかしその発音がどうのこうのよりも、発音消されちゃったら分かんないとかそういう問題よりも、名は体を表せたから、あ、そういう神が私を使わすんですか、じゃあ私来年チャレンジすることすごい不安だけど、その神ならやれるかもって、大事ですよ。でその神は唯一の神で、だけどモーセの時代の神だけど今の時代はどうかなって、状況関係ない、永遠の神だから。だってモーセの時代も創世記と違うんですよ。もうあの遊牧民みたいな時代と違うんです。軍隊があって、世界最強のエジプトの軍隊からどうやって救出するのって、エジプト創世記の純朴な素朴な時代ならばよくわかる神だけど、今の時代に適応通用するのかな、こんな軍隊がいる中でって関係ない、永遠の神、アブラハム、ヤコブ、イサクの、そして日本の今の私たちの神様だから、結論言うとどんな状況でも、いや私台所で今非常につらい、こういう状況で、いや私この体調でとってもつらい1ヶ月になりそうで、いやどんな状況でも、黒人でも何人でもどんな状況でもこの神はご一緒ですよって。さあちょっと前置き長くなりましたが13節読みましょう。はい、モーセは神に言った、今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。皆さん、モーセ、燃える芝の中から神様が、私があなたを使わす、使命を与える、任命するって、まあ寝耳に水っていうか、何の脈絡も備えもないところに突然、大エジプト大脱出のスペクタクルの、それをやるのはあなただって言われてね。そしたら、私何にも権力もお金も剣も武器も何もない中で、私が行った時にまず、誰があなたを使わしたんだ、何の権威のもとでやってるんだと聞かれるでしょうって。何と答えたらいいんですか、あなた様の名前は何ですかって。皆さん、いい質問をしました。私たちも教会に来て、人間ってどういうものかなも学びますし、私の親戚はああいう人かなって適応したりもするかもわかんないけど、基本的には私がすでに告白して信じている神様ってどんなお方って。子供は成長の途上で、お父さんのこと最初は優しいと思って、あ、時々はバシッと厳しいんだって、あ、こういうお父さんなんだと勉強するんです。ママはおおらかに見えるけど、だけど命のリスクの危険も責任を負ってるから細かいんだって勉強するんです。私たちがすでに告白した父なる神様は、主よ、あなたは何というお名前ですかって、どなたですかって。これはエジプトの状況を考えれば、私もいろいろうっかりして抜けているので、1週間半ぐらいしたらイギリスに行くんだっけって思い出したりしてですね、イギリスに行って大英博物館に昔行ったので行かないと思いますが、行けばエジプトの神々の出土品、まあいろんなエジプトの神々、もう二十数年前行った記憶が確かあるんですけれども、この間の増田先生のメッセージだと、ギリシャのアテネもあらゆるものを神々として、知られない神になんて、これ負けないのも日本じゃないかなって。八百万の神々って、八百屋さんって、まあ800以上いますよ。人口よりも宗教が多いとかって日本も聞いたことあるので、イワシの頭も神人って言うんですから、結局物でも縄でもうなぎでも何でも本当に敬って祈れば祈り心が大事だっていう、そういう流れですから、大 対象じゃないんです。これは拝む価値があるかとかどなたのか関係ないです。私たちの祈る姿勢が大事なんだっていう国に育っているので。しかしこれは日本だけじゃないですよ、ネパールに行った時もまあヒンズーかなと思ったらもういろんなものが神々になってですね。だからモーセもそういうエジプトに使わされていくんだから、どの神だって神のな神って言うけどもってきっと言うでしょうって。皆さんその時に私はこういうものだって神様がおっしゃるんです。ここで確認したいことはもう一回アウトラインに戻っていただくと、誰が私を今週使わすんですかという確認なんですね。じゃあ一丸を出していただいて、新約聖書のイエス様のお言葉読みましょうか。私が使わすんだって、自分の意思で勝手に右だの左だのハンドル切ってやるんじゃないよ、あなたは私が厳かに派遣するんだからって。ああよかったって、そういう後ろ盾なのって、私本気で信じてますからって。じゃあ15章の16イエス様の言葉読みましょう、はい、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものを与えてくださるようになるためです。あなた方の意思、あなた方のアイデアじゃなくて、私があなたを知らない前からずっと知ってて見つめて追いかけて追いかけて時至って捉えたんだよって。いやーこれは安心ですよ、すっごい平安ですよ、なんと光栄ですよ。その方が、まあ、当時はこれから迫害の時代になって厳しい時代に、私があなたを使わすんだよって、そしてどんな厳しい状況でも実がなるんですよって。加えて言えば、私の名によって父なる神に何でも求めるがよいと。で、私たちお祈りするとき、郵便局に出すとき、あ、切って忘れたったら戻ってきますから。必ず切って貼って、重さに合った切って貼って。そしたら相手方に届くルールがあるように、天から下ってきたイエス様が私の名によって何でも求めなさいって。まあ、創世記の時代から人は主の名によって祈ってたって後で開きますけども、今はイエス・キリストの名によって、私たちは神に何でも求めるんです。この間はハンナとペイトンさんも10代で本当にしっかりしててよく日本に来て、よっぽどホームシックに なりやしないかなと思って、ちょびっとだけ気遣ってケーキを私が買ってきたんじゃなくて吉田先生に買ってきてって言って感謝の時を思ったんですね。こうして日本でどういろいろ分かんないことあるどうのこうのって聞いたら、まあ、散歩とかもしてて、あ、散歩いいなと思うんですが、意図的にか分かんないけど、近くに買い物か分かんないけど神社があるんですかね、そこに迷い込んだか入り込んだか出てきたら、なんか心がねざわざわするっていうんですね、ペイトンが。そしてなんか夜もちょっとなんか誰かが見られてるような、見てるよう なんかそういう気がしてっていうので、じゃあお祈りしましょうって言って手を置いてですね、悪い霊は出てきなさいって言ってお祈りしたんですね。そしてまた次の日も寝れないと悪いかなと思って聞いて、次の日寝れたでぐっすり寝れたって言うんですよ。その次の日も寝れたって、まあ、それどころかなんか祈った時になんか心臓あたりかどっかからって言ったらポンと何か出てったような気がしたとこう言ったんですけども、私たちは天の父なる唯一の神につながっているので、あれこれはなんか神様ならぬ別の、日本もいろいろなものがありますからね。で、私たちはそれをごちゃごちゃにしないで、誰に私たちは支えられ、誰を信頼して、いや信心が大事なんじゃなくて、信心も大事だけども、どなたに信頼して、どなたに使わされているんですかって、あ、一人じゃない。あの方が私を使わしてるんだと思ったら力が出ますよ。どんな時にも。じゃあ、私の名は何だと神様答えたんですか？それがなんだかね、ちょっともったいぶったような抽象的に読める人もいるか、なんか哲学的な表現だなと思う人もいるかもしれないんですが、14節読みましょうか。14、はい、はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたイスラエルの子らにこう言わなければならない、私はあるという方が、私はあなた ところに使わされたと。なんだかちょっと伝えにくいような表現かなってモーセが思ったかどうかわからないけど、これしか神様おっしゃらなかったんです。私の名前は蛇だとか何だとかっていうんじゃなくて、カタカナで言うんじゃなくて、私はただ存在している、もう全く何者にもよらず、私たちは父母によって生まれ、そして支えられ、多くの人に見守られて、今も多くの人に助けられて、ここで存在し、息をし、生活し、とっても一人だけで、一人ぼっちで、私は自力で全て万端、必要な空気も作って、それから必要な食べ物も全部自分が想像して、自分の命は自分一人で賄って、独立独歩で立ってますなんて誰も言えないんですね。全ての存在、作られたものはそうですけれど、神様は作られたものの中の山の神様とか、あそこにいるとか、宇宙の精神とか、そうじゃないんですよ。私はあってあるもの、私はただ一人で唯一存在しているものであるという、まあ実はこの神という言葉、ここにも出てきていますが、今日の箇所も2つの2種類の言葉が使われていて、そんなことは別に覚えなくてもいいんですが、一つはエロヒームという、カクカクした四角四面みたいな字なんですけども、私も少しは勉強しましたが、あんまりよく分かんなくて、読み方も日本語と逆の方向から読んでいくんですけども、それからエロヒームというイームというのは複数形を表す、単語そのものが表すので、神と訳されている一つの言葉はなんで複数形なんだって。でここで多くの神学を勉強している人は、最初から神は多神教の複数形じゃなくて、天地創造なさった神は父なる神として私たちに迫り、時が来たら子なる神イエスキリスト、人となられて触ることも聞くことも神の愛を感動することもできる天高くおられる方が地に来られた神であって、その後復活して天に帰ったら一人ぼっちにしないよって聖霊なる神として、私たちとずっとこんな汚れたくだらない小さな私を大事にして、ずっと地上の旅路一緒だよ、果ては天の御国までね、という、父子聖霊って最後の祝福の祈りも、父なる神、子なるイエスキリスト、聖霊の名によって祝福するという、三人いるの神様って、聖書を読むと三人って書いてないから、その複数の形でその聖書から旧約から新約を見ると現れる、そういうことも込められたような神様の名前だなって。もう一つが、実は明治時代に訳されて、この聖書を名文と言われて、名訳と言われて、どんな訳ですかって、文語体ですから、でこの方が味があるっていう人いるんですよ。今月から主の祈りもまた祈るようにしようかなって、私たち歌で現代訳にしちゃってますが、もともとの文語訳聖書から引っこ抜いてくると、天に増します我らの父よって、普通今の会話で私はおわしますとか言いませんから、願わくは皆あがめさせたまえってみんな引いてきますよ。この人なんだろうって、殿様かって昔のってね、いやそういう方がなんだかで、武士道の時代みたいで、聖書の権威現れていいなって、名訳だと言われる、昭和まで用いられたんですね。でこれではこの時はエホバというヘブライ語が出てきたら、そのままエホバって訳したんです。しかし、教会のちょっと道外れると新興宗教で、エホバの証人というグループもいて、私たちのような昔から言われている教会とはかなり違うって普通言われてるんですが、その人たちは昔の翻訳の聖書をエホバと言ったのに、その後口語訳って出たんですが、そこではエホバって出なくなって、聖書を変えちゃったじゃないかみたいな一時言った時があったんで、もうそういう意味じゃないんです。そういう意味じゃなくて、聖書の学問っていうのは、ずっと聖書っていまだに本文批評って言って、聖書のもともとの写本は一体どこまでここの部分ははっきりしてるだろうかって、もう綿密に研究されているので、関係されていて、写本ですからね、写されてレニングラード写本はこんな、コプト写本はこんな特徴があるって言って、そこから原点をずっと辿っていく、もう一つの学問なので、そうするとどうもエホバって訳されたり呼ばれたりしたけど、エホバの可能性はちょっとかなり低いかなってなってきて、それよりも今はだいぶ前からヤーウェって呼ばれてたかもと言われるんですが、いやそうじゃなくて、他のアドナイとかいろんな呼ばれてる可能性もあるから、ちょっとはっきりしないものは そのまんまエホバだとかヤーウェって訳さないで神とか主って訳しましょうってなってるのが今の聖書なんですね。ただ私はこういうどういうもともと読んでたか、主の名を乱れに唱えてはならないって言ってもともとの何と読んでたか、ユダヤ人たちが分からなくなってそう探っていってもある程度までしかたどり着かないなら、発音が問題じゃなくて名は体を表すですから、ヤーウェとかエホバって一時訳された言葉はハヤーっていう言葉から来てるらしいんですが、これはまあ自分がありてあるもの、存在しているそういうものであるということを表す、まあ、動詞から来ているようなんですけども、つまり神様はお一人でご自身で、いつから神様存在しているのって、子供が誰が神様で作ったのって、いつまで神様生きているのって、だからそういう次元をはるかに超えてありてあるものとして、皆さんに祈っていただいた私にもう一人孫が生まれて、最初に名前聞いた時アキちゃんだって聞いたから、私は最初ね喜んだんですよ。すごくいい発音の名前だって。私はラつけたらアキラになるから、きっとそれにちなんで取ったと思ったら全然関係ないって一刀両断にされて、朝の希望という意味で読み方は秋だけどって、全く私に何の根拠もないあれだったんだと思ったんですが、まあ、神様どういう発音したかというよりも、ね、神様はお一人で存在しているお方であるよって。じゃあ皆さん2丸を読んでみましょうか。じゃあ2丸、例えばイエス様もどういうお名前の方が誕生するんですかっていう時に名は体を表すんです。こういう方ですよって、まあ、クリスマスになったら読むと思うんですが、もう一回読みましょうか。イザヤ 9-6、はい、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。四つも名前持っていて、そういう方が誕生するんですよ、男の子ですよって。どういう方って、あなたの人生に、不思議な助言だなって、絶対絶命と思ったら、なんかもう一人一緒にいる方の助言によってスッと抜けてったとかね、力ある神、多勢に無勢で私は絶対絶命だと思ったら、その方が自分を救い上げたとかね、永遠の父、こんな争いの中で平和を作り出す方なんだって、名はその人を表すんですよ。でその名によって私たちは祈ってるんですね。三丸も読みましょうか。三丸、はい。節にもまた男の子が生まれた、節は彼の名を絵の主と呼んだ、その頃人々は主の名を呼ぶことを始めた。これは一等最初に主の名で祈っている創世記のまだ4章の箇所ですが、しかしこの時どういうふうな発音で読んでいたかは人によってこうだともああだともあるでしょうが、神の名によってあの偶像の名、あの近くの祠の名、私はなんとなくあの森の神様いるように思うからって森の神様の名とか、そうじゃなくて、ね、唯一の神様の名によって私たちは今キリストの不思議な助言者、力ある神、永遠の父のその名を持つ方の名によって祈っていますが、最後の4丸まで読みましょうか。4丸、これは聖書の一番最後の黙示録には、最初であり最後である、これアルファオメガっていうギリシャ文字の ABCD と XYZ の A と Z みたいなもんなんですが、昔から今も未来もざっと変わらない、時代は変わるけども変わらない神様、イエス・キリストのことを表現してますが、読みましょう、はい。神である主、今おられ、昔おられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。これはイロハニホヘトじゃないけど、チリヌロじゃないけど、まあ、アルファとオメガっていうのは、新約聖書が書かれたギリシャ文字の一番最初と、一番最後がオメガなんですが、初めであり終わりである方、昔いまし今いまし、とこしえにおられるお方。だからイエス・キリスト来られて天に帰って、どこにいるんですか、天の王座で着座しておられます、やがてこの世界に再び来られますというように、そういう唯一の神が私を派遣するんだなって。だからエジプトの王子剥ぎ取られても問題ない、そういうレベルじゃないって。世界最強と言われた当時エジプトの軍隊に対峙するでも絶対不可能でしょうって、いやそういう問題じゃない、この 昔今し今今し後に来られる永遠唯一無二の神があなたを使わすのだ。まあある方にお借りしたものをお借りして、ドイツのメルケル首相は東ドイツの牧師さんだった方の娘さんですけども、私の信仰という本をまたがししてもらって読んだら、あ、なかなか信仰熱心な国の首相なんだなって。あんまりメルケル首相のこと知りませんでしたが、もう12年も経つので、もっと経つかな、今となっては。ちょっと若い頃の写真は本当にまだちょっと可愛らしくてですね、だいぶ揶揄されたそうです。あんな、まあ、小娘とは言わないけど、ドイツでもマスコミも言いたいこと言うでしょうから、何ができるってこう言われたようですよ。しかし12年ってドイツでも本当に長期政権で、ぶれない人として、まあ賛成反対は移民を入れすぎだとかって言う人もいるでしょうが、しかし国際的にも評価高い方ですね。随分聖書の話もしてるんだなって、キリスト教の名前がついた政党として、名前だけのキリスト教かと思ったら、もう議員の中にたくさんクリスチャンがいるって書いておりましたけれど、しかし私が読んで一番素晴らしいなと思ったのは、神に任命されてこの国を任せられたけれども、ドイツといえばヒトラーですから、しかし権力者になったら何でもできるとか思ってませんって、そんな思い違いはとんでもないって。私はただの一人の神様の御前のクリスチャンで、そして神様はこれはしなさいねっていうことを本当にへりくだって、いや謙虚だなと思ったんです。講演の内容も自分で書いてることも本当にへりくだってっていうことを何回も大事にしてる人だなと。謙虚になってへりくだって、自分はこの国のトップだから何でもできるとか、まさかくれぐれも思い込まないように、自分はただの一人の人間であって、神は唯一お一人であって、そしていやこの難民の女性はどんなにドイツの国がこれで反発食らおうと、そして誤解されようと、自分がそして実際経済的に見通しがなくても、この人を本当に今見逃していいんだろうかと、知らん顔していいんだろうかと、それは一人の政治家というよりも一人のクリスチャンとして神様にこれはしなさいということをやっぱりやらなきゃいけないんじゃないかという、それぶれないんですよ。か弱いように見えるけど、この信念どこから来てるかなって、あ、神様、彼女の聖書解釈などを見ても神様の御前で使えるものとして、私はへりくだりながら何でもできるとかとんでもないことを考えないで、しかし任せられたことは誠実に淡々とやりますって。いやできそうでできない、私たちはうっかりすると分を超えますからね、そしてそこのけっつって自分で何でもできるかように思っちゃったりしますから、いや大した自己コントロール、大した使命感、それは神の御前での姿勢なんだなと。皆さん、私たちは誰が使わすんですか。唯一のお方が、私たちは首相じゃないけどそれぞれの持ち場に使わされるんですね。じゃあ最後に15節も読みましょうか。15節を読みますと、一緒に読みましょう、はい、神はさらに申せられた。イスラエルの子らにこう言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなた方のところに、これが永遠に私の名である、これが世々にわたり私の呼び名である。この呼び名はもう一回戻していただくと、はい、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたを使わすんだと、これが永遠に私の呼び名であると。そんなこと言われてて、多分モーセはですよ、何ですか、大草原の小さな家のイメージじゃないけども、牧歌的な、創世紀の時代もアブラハムもそれからヤコブもみんな厳しいことはあったけど、もう全然時代がめくるめく、今軍隊の国家の時代で、あの時の神様がこの時の時代に果たしてこれ通用するかなって。神様ちょっと待って、時代が違うんですって、厳しさ違うんですって、もう全然違うんですと、状況がと。状況が違ったら、あの状況下であの時代なら通用した神がこの状況この国ならば これは通用しないとかってそういう神ですかって、そうじゃないって、神様は永遠の神様ですよって。いや驚くのは、あのナチスドイツの時代に、まあ、ボンフェッファーという牧師さんはあのつとに有名ですが、彼に限らずですよ、投獄されて、同じドイツ人だけど、あの国賊のように言われたけど、やっぱりその独裁者に反対し投獄されて亡くなっていた、亡くなっていた多くのクリスチャンもいたし、もちろん牧師もいたし、もちろんそれにあの参加した人もいたわけですが、人間だから。けれどもユダヤ人を命がけてかくまって密告されて、死ななくてもいいクリスチャンの家族が収容所に送られて、一族郎と根出しにされて、殺されたって、これはオランダにも随分あの名前も分からなくなった、そういう人たちもいたんだなって。厳しい時代にしかし神様を見上げて、そして神様がそういうことによって救出されたユダヤ人もよく守られたもんだって、あんな息が詰まる中って、そこから資産がバーッと増えてって、いや神様って一見働いてなくて鉄の国ヒトラーの時代には手も足も出ないと思ったら、いや働いていたんだなって。あるいはインドの報告を聞いた時に、インドも迫害がすごいらしいんですね、場所によるらしいんですが、いやインドに生まれてクリスチャンになったら命がけだわなと思って私聞いたんですが、しかしそれでもね、福音が前進し、それで消えていくんじゃなく、クリスチャンがどんどん増えているってどういうことだろうとか、あるいはイスラム教の中でキリスト教がなんだか目の敵になって、テロとかいろんなニュースを聞くと悲しいなと思うけど、しかしそういう中でも宣教師が入ったり福音が前進するって、だからどういう状況だと手も足も出なくて、どういう状況なら神様働きやすいから働くって、そういう信じ方じゃなくて、神様はどういう状況かでもなんですよって。この間ある大学にあのチャペルと思って行ったら講演会だったんですが、一般の人も来ておられて、懐かしい人も来ておられたんですけども、そこにおられた先生がちょっとお茶飲みながら、いや先生私は震災に遭わないけど実はねって、火災保険どうもご自宅があって、それ火災保険変えたのか別の会社にかよく分かんなかったんですが切れて、なんかいろいろちょっと事情を考えていたちょっとの隙間に火事になっちゃったんですって。で火災保険が切れてたから、だから一切一銭も出ないで聞かなかったそうです。これ本当に狼狽して、何が起こったかって話を短くしてくれたんですが、まあ、あのクリスチャンの大学の先生なので、いや宣教師とかいろんな人が呼びかけて、まあ、本当に草の根のように今この人、まあ、この人の家が燃えたことと自分は関係ないと思う人もいるでしょうが、なんか募金が始まってね、火災保険がもしも降りたらっていうのとほぼ同額集まって、本当に自分は守られたんですって、そんなあの血の気が引くようなことをしまった、まあ1週間だけ空いてる時にたまたま起こったか、まあ、あの自動車保険もちょうど切り替え忘れたっていう3日間の中で交通事故起こったって人もいるかも分かんないけど、ああこの先生、いや本当に神様に自分は守られたなって。守られたといえばですよ、ちょっとあの何週間に1回かその入院している孫に会いに、あの車に乗って2台で娘たちと行った時の話をしますね。あのその時ですよ、珍しい風景、今日最初に高速道路の話しましたが、パトカーがね2台いるんですよ。2台ってね、毎年くつり2台走る、なんか事件でもあったのかなって、ちょっと鼻歌歌うような気持ちで私と家内が自分と関係ない世界と思ったら、言ったらだから右行って左行ってなんとかこんなことやってるうちに、うっかりパトカーとパトカーの間に入っちゃったぞ私が。そしてだいぶ遅れて今どこにいるなんて娘からメールが来て、いやそれが身動き取れないって、前と後ろがパトカーなんだっつって、いや多分そうじゃないかなって、ちょっと後ろ走ってたらしいんですね。いや車似てるけど、いやあそこに挟まれちゃったのって、なんだか護送されてるようなんつってね。いやまあそれより何より私はパトカーに台に挟まれる経験する人珍しいじゃないかなと思ったので、まあ、パトカーに守られて重要人物が守られるように走ってると思ったんですが、まあ、聖書見るとね、エジプト脱出したら昼は雲の柱、夜は雲見えないから火の柱になって、前と後ろをずっと守って守って、エジプトの軍隊が追ってきても何があってもあの神様の用水のように、手のひらのように、ぬくもりのように、ずっと私はパトカーに守られたか、あるいは緊張して走ったかわからないんですけどね。 で今日この後短く未来に向かってこの教会の牧師の若返り、私これありがたいと思いますよ。多くの教会で次の時代の牧師さんを求めても今若い牧師さんが本当少ないんです。で結局牧師さんいなくなる教会も一つ二つじゃないんですね。で私は今こう思ってるんですね。いや今は翼の教会になって、これは誰の図面にもなかったんですが、私たちは大熊っていた時に教会建てたので、コンクリートの扇形の、今回作ってるエルムに行ったらそこの電気屋さんが同じ室着てたんですよ、まあ、玉川さんっていうんですが、そしたら「ああ佐藤さん」なんて言われてですね、いやあっちの街道も良かったですねって、まあ、ここ作る時には入らなかったんですけど、今エルムに入って、しかし扇形の鉄筋コンクリートの教会でもですよ、まるで形の違う、これは重量鉄骨ですけども 2×6 と合わせですが、翼の形のレンガの教会でもですよ、しかし教会が衣替えして場所まで全く変わってもですよ、もっと言えば初代の村の小さい教会だった時もですよ、宣教師がやってたその後の牧歌的な教会の時もですよ、あちらこちらに教会堂を作って田舎風の教会やってた時もですよ、木っ端みじんになって息絶え絶えになった時もですよ、そして震災後の今8年前の今もですよ、そしてこれからもですよ、誰の教会でもないんです。この教会は宣教師の教会でもなければ、また誰がメッセージしようが誰がやろうが変わらないです。神様がこの教会を導いておられるんだなと。なのでもう一回アウトラインを出していただきますとね、永遠の神が時代を超えて、いや震災の状況下になったからもう一巻の終わりだわもうないんですよ。場所が変わって教会も全く風貌が変わったからでもないんですよ。もう関係ないんです。同じ神様が50年後も100年後もこの教会の人なんて導いてくださる、その根拠が神の名だったんですね。それではご一緒に短くお祈りの時を持ちましょう。目を閉じてピアノを弾いていただいて、今日の聖書のお言葉、モーセと神様との質問に対する神の自己紹介の答え、自分自身に当てはめる時を持ちましょう。まず最初に思い巡らすことは、後ろ盾はどなたですか、誰が私を立てて使わしていますか、いや自分の意思で、自分がいいと思うから、あの人が賛成してくれるからでなくて、そういうこともありますが、根本的には信仰を持った私たちは唯一の神が、メルケル首相じゃないけれども、このお方が私に使命を与えて立てられたのだ、どんな時代にどんな状況でまるで関係なく、昔いまし今いまし後にいますお方が、ヒトラーの時代にも、あるいはテロリストたちがいる危険な国でも、あるいは教会が震災で潰れても、場所が変わり形が変わっても、あるいは指導者がゆくゆく変わっていっても、何一つ微動だにせず、私たちはへりくだって厳かに、ここは誰も揺るがすことのできない主の教会であると、で私たちも神様に支えられて立っているしもべであると、謙虚な姿勢を持って新しい7月の月をスタートしたいと思います。それでは今からピアノを大きくしていただきますので、この1ヶ月間1年の後半、自分自身のまた家族の大切な人の祝福を祈りましょう。合わせて試練の中にある人や体調を優れない方のことも祈りましょう。特に宮城さんにお母さんを亡くされて支えがあるように祈りましょう。またエリムの建設、またこの教会のリーダーシップのバトンタッチが祝福されるように祈りましょう。その他どんなことでも声に出せる方、声に出してご一緒に祈りましょう。 天のお父様、今から心を合わせてお祈りを捧げます。どのような時代の荒波も神様が私たちとご一緒におられて、雲の柱、火の柱となってこの教会を先導しておられることをありがとうございます。あなたこそ私たちの唯一無二誠の神様です。私たちがうろたえた時、何も自分自身にはない、どうしようと思った時、誰が私を任命したのですか、そしてそのお方はどれほど信頼できる唯一無二のお方ですか、そして私の状況下でも出エジプト記のように働かれますということを告白しますから、お願いします。宮城姉妹に慰めを、岩井姉妹、姉妹、北姉妹、佐々木兄弟、中野姉妹、どうか神様がその治療が功を奏するように、痛みが和らぐように、施設にいる方にも働いてください。天のお父様、またハンナとペイトンのクラス、またゴスペル英語を大いに祝福してください。エリムの建設工事をお守りください。イエス様の名前でお祈りします。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、どのような状況でもあなたに信頼し、あなたを見上げます。あなただけが私の神、私を派遣し支えてくださること、火の柱、雲の柱となって、いついかなる時も永遠に守ってくださることを感謝します。あなたを賛美し、あなたに感謝し、あなたに信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。